皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。一言お祈りをして、今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たちを一週間の歩みを終えさせ、このところに週の初めにあたってあなたの御前で大きな祝福と恵みに預からせてくださること、心から感謝をいたします。私たちはあなたにあって生きるものであります。ですから週の初めの日、あなたとの交わりの中に自らを置き、そこにまた起点を持って新しい1週間を踏み出すことができることを感謝いたします。常にあなたの御前にあって歩み、またあなたの身元に集まってまた共に歩み、常にあなたを中心としながら生涯を歩み、ついにはあなたが招いてくださる神の国に多くの人々と共に集うことができるようにしてくださること、心から感謝をいたします。今日もこの尊い礼拝の中であなたが私たちの歩みを確かなものとするために命の御言葉を与えてくださることを感謝いたします。御言葉を通して働かれるご聖霊を通して、私たちが御言葉に示されているあなたの心を自らの心として持つことができるようにしてくださること、またあなたの御言葉に示された基準を私たちのまた基準とし、それに基づいた秩序ある世界を構築することができるようにしてくださっていることをありがとうございます。今日も与えられた聖書の言葉を感謝いたします。私たち一人一人が深くそれを受け止めることができますように導いてください。また私たちがあなたの祝福に預かれば預かるほどに、私たちにつながる方々に良き恵みを豊かにもたらすことができますよう祝福してください。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権がありますことをお願い申し上げて、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は一節だけのお言葉でありますけれども、そのお言葉をもといとしながら聖書が私たちに教えてくださっていることを受けていきたいというふうに思います。もう一度聖書を読み出します。レビ記の37章の30節、地の10分の1は地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものであって主に聖なるものである。このようにレビ記を通して天の父なる神様は私たちに対して語ってくださっております。読んですぐ意味は分かります。地の十分の一は地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものと、このようにあります。私たちはこういった聖書の箇所を読みながら、でも少し考えてしまいますね。もともとこの天と地のすべては天の父なる神様がお作りくださったものですから、ですからこの世界のすべては父のものであると言われても、それは誰も否定することのできないものであります。それをわざわざ天の父なる神様は十分の一が私のものだとこのように言われるわけですね。ですから、そうでしょうか、十分の一があなたのものでしょうか、私たちはあなたのものを全ていただいてますのにと、このように思うのであります。しかし天の父なる神様がこういったお言葉を私たちに与えてくださったのには意味がありますね。それは天の父なる神様はご自身の持っていらっしゃるものを全て私たちに与えてくださいます。ですから全てのものはもはや私たちのものということができるわけであります。しかしその私たちが自分のものとなったもの、天の父なる神様が全てのものを私たちに与えてくださったのは、天の父なる神様が私たちを愛してくださっているからですね。私たちはですね、 愛の心を持つということが自分自身を相手に対して与えていく、捧げていくということであるということも知らないといけないですね。そうすると私たちは自分たちが持っているものですね、その中から十分の一を取って天の父なる神様に捧げていくというのは、それは私たち自身の心をまた神様に捧げていくということでもあります。ですから天の父なる神様はこの世界を作られた方ですから、物質を必要とする方ではありません。でも私たちに十分の一を捧げていくということを通して、私たちの中から天の父に対して捧げる心を求めてらっしゃるんだなということを感じるわけであります。ですから天の父なる神様は私たちを愛するがゆえに全てを与えてくださる方、その愛によって生かされて育てられている私たちが天の父なる神様の愛に勝るはずはありませんから、でも私たちは十分の一を捧げるということを通して、私たちもまたあなたを愛していますという、その心を捧げていくということをしなければいけないというふうに思うわけであります。これは家庭の中であっても、親が子供を愛します、子供も親を愛します。確かに親も子供もですね、お互い愛し合っていますけれど、どう客観的に見てもですね、子供たちが親に対して捧げる愛情というのは、親が子供を愛する愛に勝るものとなるということは普通ないと言わなければならないでしょう。子供たちのことをいつも思って励んでいる親のもとで、子供たちは多くの場合親だけのことを考えるのでもなく、兄弟だけのことを考えるのでもなく、自分のことで一生懸命ということが多くあるわけです。それは育ってくるものとしては自然なことであり、決して責められることではありませんけれども、でも子どもたちもですね、自分のことで精一杯で、自分が成長すること、自分の目の前にあることを一生懸命ということではあっても、でも愛されているものとしてですね、子どもは子どもなりにその忙しい生活の中であれこれを思う中で、でも親を思う心を持つということが正しいことであり、またその親に対しての思いを持ちながら育つということが子どもたちのですね、健全な成長というふうに言うことができるんでないかというふうに思うわけです。ですから天の父なる神様は 100% をもって私たちを愛してくださっていますけれど、でも私たちに対して 10% の心を私に捧げなさい、またそこから神様と私たちとの親子の関係を結んでいくんだということを教えてくださるのでないかというふうに思うわけであります。ですから私たちはですね、現在は献金という形で捧げ物をしておりますけれども、そのこの聖書の言葉が与えられた時はですね、お金でやり取りするということよりもですね、その生活の中で作物が取れました、その収穫が得られましたという、その生活の中でですね、季節折々とか時期に、いろんな時にですね、そういう手にするものがあるわけですよね。そういう生活の中でその都度その都度ですね、十分の一を得り分けて神様に対して捧げていくということをするのですから、ですから毎日の日常生活の中で主によって自分たちは全部を与えていただいている、またそのことを感謝しながら、またそのことに平安を覚えながら、自分自身の中に与えられたものの中からまた主に対して捧げていくということをするわけですよね。そうすることを通して天の父なる神様と私たちとの関係は深く結ばれていくものとなるということを思わされるわけです。ですから私たちは十分の一という数字そのものにですね、こだわる必要はありませんけれども、でも主は全てを与えてくださる方、その方の心に応えて生きていくときに、私たちもですね、自ら持っているものを主に捧げていくということは大切なことだということを覚えていただきたいというふうに思います。特にですね、この十分の一の捧げ物に対しては 出エジプト、モーセに引き入れられてですね、モーセに引き入れられて、そしてイスラエルの人々がですね、エジプトから脱出した後、アラナでの生活をしていきますよね。そういう中で与えられたお言葉が、お言葉が律法であり、その律法の中にですね、こういった聖書のお言葉もあるわけです。十分の一は主の産物であっても、木の実であっても、全ては主のもの、神様のもの、主の聖なるものだと、こうして教えてくださるわけです。私たちはですね、この律法の言葉をですね、与えられたイスラエルの人たちは最初どういう状態であったかということを心に留めておかないといけないですね。彼らはですね、エジプトの国で奴隷でしたよね。奴隷でしたよね。奴隷であるということはですね、あれこれ考えることをしてはいけない人たちです。考えるのは主人である私たちが考える、何をするのか、どの程度するのか、いつするのかは全部主人が決めること。奴隷である者はですね、何も考えてはいけないとなるわけですよね。あるいは何かを考えるにしてもですね、主人が許してくれたこの働きについて、これだけのことができるようになりなさいと許された範囲内のことをですね、学んで身につけるということはあっても、それ以上のことになるとですね、その主人から警戒されて、それを制限されていくわけですから、基本的にはですね、奴隷というのは主人以上のものとなってはいけないということになりますよね。そして奴隷というのは多くの場合ですね、過酷な生活をされていますから、そうすると自分のことしか考えられない。要するに、その広く物事を考えることも許されませんし、そして自分の身もですね、いつも危うい状況ですから、どうしても自分のことに対してこだわりやすい、そういうところに生きざるを得ないというふうに言うことができます。ところが人はですね、自分のことばかりを考えると、本当にですね、小さな小さな世界の中でしか生きられないものとなります。ですから私たちはですね、自分にこだわるというところから解放されないといけないんですよね。奴隷の生活をしてきたイスラエルの民がですね、モーセに引き入れられて神の民となっていくためのプロセスを歩んでいるわけですけど、それは天の父なる神様は奴隷として生きた、奴隷意識しか持ってないイスラエルの人たちを、自分のことではなく周りの人たちのことも考えることができるようになり、そして周りの人たちを考えることによって、周りの人たちと一緒にですね、御心に従って良き生活を立て上げていくということもできるようにならなければいけませんし、そしてまた自分が責任を持つ人々と、あの人と他の人たちが責任を結ぶ、負っている人たちとの間にまた協力関係を結んで、さらに大きなですね、秩序の世界を作っていかなければいけませんから、どうしてもイスラエルの人々というのはですね、イスラエルの人々というのは成長していくということができなければいけなかったわけですよね。その成長していかなければいけないという時にですね、自分という殻を打ち破って、それで私たちは広い世界を受け止めていくということができるようになるわけです。その私たちが自分という殻をですね、打ち破っていくためにですね、一番簡単な方法として、確実な方法として、天の父なる神様は私たちに対して、あなたが持っているものの10分の1を私のものとして差し出しなさいという言葉を通して、それをしてくださったということです。私たちが自分の命を考えればですね、この木の実も、この作物も、この収穫物も全部自分の命のためにといって所有したいんですよね。ところが全てのことを所有したいのに、天の父なる神様はですね、10分の1を分けなさいというわけです。そうすると神様のお言葉ですから、10分の1を分けないといけないですよね。分けるということはどういうことかというとですね、自分に対してのこだわりをですね、捨てなければ、その10分の1を神様にて差し出すことはできませんから。ですから自分の命にとって最も重要なですね、食べ物をですね、 やり分けて神様のものとしてしていくということは、自分に対してのこだわりというのを捧げることを通して、常に自分と自分なんていうんですか、自分にとらわれているですね、その心から自分を切り離していくということを、そのことを通して祝福していくことができるようになったということですよね。ですから神様が私たちに対して十分の一を捧げなさいというのは、自分だけをこだわったら十を十自分のものとにしようとするでしょうって、しかしその一つをあなたのものではないものとして分けなさいという時に、私たちは自分という意識からですね、私と神様というですね、自分だけではない自分の生活の中で神様という方を思いながら、その関係性の中で自分ということを捉えることができるようになるということですよね。そういう自己中心というところから我々が解放されることによって、私たちは隣の人のことを考えることができるし、全体のことを考えることができるし、すなわち奴隷からですね、奴隷から主人の位置にですね、私たちは成長する、変わるということができるようになるということであります。ですから天の父なる神様が私たち人間を取り扱おうとした時にですね、一番大きな問題は私たちの自己中心ですよね。自分のことにこだわり、自分のことから離れることができない、そういう自己中心をどう打ち破っていくかということであったということを思うわけです。実際アダムとエヴァはですね、天の父なる神様から愛され、でアダムとエヴァはお互い同士を愛し合い、彼らはまた天の父を愛して、お互いがお互いのことを考えることができるですね、その交わりの中にいる時には何も問題がありませんでした。でも蛇を通して仕掛けてきたサタンはですね、エヴァに対して自分のことを考えるように仕向け、そしてアダムに対しても自分のことを考えるように仕向けて、要するに自分が神のようなものになるという、自分がというところにですね、意識を持っていくようにさせてですね、自分という意識が強くなったことを通して、相対的に神様のことは忘れてしまう、夫に対しても妻に対しても心を向けることのできないものとさせてしまってですね、それで人間の世界は本当にお互い同士が孤立したことを通して、疑いやですね、争いということが起こるようになってしまって、今日に至るまでのですね、難しい問題を我々は抱え込むことになってしまったんですよね。ですから今私たちがですね、持っている自己中心という心というのは、それは神様が与えてくださったものではなくて、サタンによってですね、植え付けられたものだというふうに言わなければならないでしょう。ですからこそ私たちは自分という意識からですね、離れるということが大切であり、自分というものから離れたことによって初めて私たちは交わりの世界を知ることができ、交わりの世界に生きるものとして成長することができ、そして交わりの世界を整えていくというですね、そういう力を身につけることができるようになるということなんですよね。実際イエス・キリストがこの世界に来られましたよね。イエス・キリストはもはや私というのにこだわる方ではないです。もともとそうではなくて、イエス・キリストは父を愛していましたし、私たちを愛しておられましたし、そしてイエス・キリストの心の中では全てが神の国、神の家族であり一つだという思いの中にですね、イエス・キリストは歩んでいきましたよね。ですからイエス・キリストはお金だけではなく、自分の命さえもこれは天の父のものであり、そして私たちのものであると、そういう思いの中に歩まれましたから、ですから何の躊躇もせずにですね、十字架の上で私たちのために命を捧げてくださったということですよね。ですから天の父なる神様は、神の子というのはイエス・キリストのような心を持って生きること、それで私たち一人一人もですね、イエス・キリストと同じように神の子とさせたいと願いながらですね、私たちの心の中に本当にこういう 強い思いとなってしまったですね、自己中心というこういう問題を解決していくためにですね、天の父なる神様が働きかけてくださってきたということであります。その中でですね、この十分の一を捧げなさいというその神様からのチャレンジもですね、私たちが私というものにこだわっているその自己中心に対しての挑戦であるというふうに言ってもいいと思いますね。ですから私たちが自分が持っているものからですね、父のものですと捧げることができるということは自己中心から離れるということであり、自己中心から離れることができるから家族中心の世界をですね、私たちは知り、それに成長することができるということであります。ですからそういう意味でですね、天の父なる神様が十分の一は私のものだよ、それを私に捧げなさいと言った時にですね、これは単にお金の問題ではないということをご理解いただきたいんですよ。天の父なる神様はこの世界のすべてを作ってくださったお方ですから、ですから天の父なる神様がお金を問題としているのではないということをご理解いただきたいと思います。ある方々はですね、それで、教会というところは神様を拝んでいるところでしょう。神様この世界を作ったと聞いたけれど、その神様にはお金は必要ないんじゃないんですか。そうであれば、なんで教会で献金というのがあるんですか。神様はお金必要な方なんですかという素朴なですね、質問される方がいるんですよね。確かにそう言われればそうですよね。神様は財布持ってませんし、どっかの銀行にですね、神様という預金口座があるというわけでもありませんのでね、それは当然神様がそれを必要としているわけではないということです。ただ私たちが自分たちの狭いですね、その心の世界から解放されて、そして全ての人々と愛の関係を持っていく、その素晴らしい世界を私たちがいただくために、私たちが自分に対してのこだわりから離れていくという意味においてですね、自分たちのこだわりは常にお金ということに象徴されますからね、そこから離れていくということを我々はしないといけないということであります。そして天の父なる神様は、では十分の一は私のものだといったその献金あるいは捧げられたものですね、どうされたかということは、旧約聖書を読めば分かることですけれども、天の父なる神様は捧げられたものをですね、基本的にはですよ、基本的にはレビ族の人たちのですね、生活費としてそれを提供していきます。そのイスラエルの民は12部族います。そして全ての部族からですね、十分の一を集めて、そしてレビ族の人たちにですね、それを提供するわけです。そうすることによってですね、このレビ族の人たちというのは、そのいわゆる畑仕事をしたりいろんな作業をしたりということではなくてですね、神様が定めてくださいました幕屋ですよね、その幕屋を中心として働く人たちとしてそれに専念していくということになるわけです。で、まあ、細かいことはいいんですけど、その私たちはそのことを通して教えられることがあるんですよね。私たちの手の中にあったその神様のものというのをですね、神様に捧げました。そうすると私たちは自分たちの手元から離れたものがですね、神様のものとなった時にですね、神様がどうお使いになるのかなということは、イスラエルの人々は誰でも見るわけですよね。そうすると神様はみんなから集めたものをですね、レビ族に渡しました。そしてレビ族は何をしたかというと、それでその神様がいらっしゃいますよね。神様がいらっしゃって、でイスラエルの民がいるんですよね。そしてその間にですね、レビ族がいて、そして祭司の人たちがいるわけでしょう。そうするとこの真ん中にいる人たちはですね、何をするかというと、神様と そのイスラエルの 民がですね、その結ばれるように、その関係が結ばれるように、その間にあって働くということをするわけですよね。基本的には礼拝の行為というのは幕屋を中心としてされました。その幕屋が後には神殿となってきますけど、その神様と人とがですね、出会う場所としてですね、出会う場所として幕屋があり神殿があるわけでしょう。そうすると人々と神様とが出会う場所として幕屋が設定されました。そうするとそこに集まった人たちがですね、神様と関わっていくことができるためには、その幕屋が整えられてなければいけませんし、そのレビ人たちの中からですね、また選ばれた祭司族の人たちがですね、その中のですね、宗教行事というのを全部導いて、それでイスラエルの人々が神様に対して礼拝を捧げたり、あるいは神様のお言葉を教えてもらったり、そういうことをですね、するというふうになったわけですよね。そうすると神様はですね、その捧げられたお金を通して何をされたかというと、神様と人とがですね、深く深く結ばれるように、そのお金をですね、レビ人を養うことを通して用いられたということであります。そしてそのことを通して、じゃあイスラエルの民はどういうふうになってたかということですけど、もともと自己中心で狭い世界のことしか考えることができなかった。だからこそ奴隷として生きざるを得なかったですね、イスラエルの人々に対して神様との関係ということが成立され、それが維持され、そのことを通して御言葉がですね、民に対してきちんと教えられるということを通して、何が起こっていたかというとですね、イスラエルの人々のですね、イスラエルの人々が神のお言葉を聞いて養い育てられることによって成長するということが起こっていったわけですよね。イスラエルの人々はですね、最初はエジプトの国で奴隷でしたでしょう。奴隷であったものがですね、後の日にカナンの地に移ってイスラエルの国を建国していきますけど、奴隷だけの奴隷としての意識しか持ってない人たちがですね、いくら 何十万人何百万人といるからといって、その人たちを通して突然ですね、国を建てるということはできないことです。国を建てるということはですね、なんて言うんでしょうかね、奴隷のようなですね、低い意識の世界をもってしては作ることのできないものです。国を作るというのはもっと高い次元でですね、物事を考えることができる、広く大きくですね、物を考えて、その中で一つ一つのことを整えていく、こういう秩序をもたらす力を持たないといけないんですよね。ですからイスラエルの人々が神様との関係を持ったことによって、彼らはですね、だんだんだんだんに成長していくということができるようになったわけです。自分のことしか考えられなかった人たちがですね、周りの人との関わりを考えることができるようになり、ついには国というものを考えることができるようになり、そして国として他の国々とどう関わっていったらいいかというところまで考えて実行することができるところまで、彼らは成長していくということができたということであります。突然話変わりますけど、私たちがですね、住んでるこの沖縄がありますよね。沖縄にもですね、いろんな仕事があり、同じ仕事であってもですね、使われる立場の人と使う立場の人がいるということは皆さんわかるでしょう。政治の世界でもそれによって導かれている者たちと導く者があるということもお分かりくださると思うんですよね。会社であっても社会であってもですね、その全体を責任持って導く側と導かれる側があるということは皆さんもご存知だというふうに思いますけど、そうするとですね、使われる側に立っているものというのはですね、ある意味では上の人たちがあんたは必要ないからやめてくれと言われたらですね、やめざるを得ないという状況の中にいるということです。いつでもですね、自分のことについて自分で責任を取ることができずに、 自分と関係のない上の人たちの判断によって、あなたはあっちの部署に行きなさい、あなた辞めなさいと言われたりするような立場になるわけです。そうするとそのような立場に立つということはですね、本当に私たちにとってはですね、心もとないところに生きるということになるんですけれども、天の父なる神様はですね、私たちをそういうふうに好き勝手にですね、ある意味では踏みつけられたり好きなようにされている、そういうところに生きるようにさせたいのではないということを知ってください。私たちがその周りの人たちのことを考えることができ、周りの人たちとの関係を整えるためにはどうしたらいいかが分かり、そしてそれをまたさらに大きな枠の中で捉えるためには、上の人たちの考え方、いろんなことも分かっていかないといけない。次に、その社会の中でですね、結局は責任を持つ側に立っている人たちというのはですね、物事を広く、そして秩序を保つことができるだけのですね、見識を持っている、あるいは実力を持っているという話になるんですよね。私たちはですね、決して自分たちが上の人間になろうとかですね、そういう意味ではありませんけれども、でも私たちが確実にですよ、確実に自分のことしか分からず、自分のことしか見えないという狭い価値観、世界からですね、周りを見ることができ、周りを整えることができ、全体を整えることができるというふうに成長することができるのであれば、私たちは社会の中にあってはですね、切り捨てられるということは決してないということを言わなければなりませんし、好き勝手に動かされるというふうに軽くあしられることもないんですよね。私たちは成長していくということは大切なことなんだということを知らなければいけません。ですから私は本当はですね、クリスチャンの方々が成長することを通して、いろんな会社を立て、あるいは社会の中にあってリーダーシップを持って働き、あるいはこの日本にあってもですね、全体をその導く立場に立つ者もクリスチャンであってほしいと本当は思います。そうすることによって神様を知り、命の尊さを知り、そして全体を愛して導く、そのようなリーダーがですね、あちらこちらに起こされていくんであればですね、どれほど素晴らしい世界がそこに現れてくるかということを思わされるわけです。ですから天の父なる神様はエジプトの地にあって奴隷でしかなかった、そして奴隷としての世界しか知らない、そういった彼らに対して自己中心から切り離されて神様を信頼し、そして自らの思いから離れて神様に捧げて関係を結ぶというところから、私たち一人一人をですね、高く高く大きな世界をその知ることができる、また大きな世界をですね、責任取ることができる、言うなれば主人の座に立つことができるものとして私たちを成長させようとしてくださっているということですよね。ですから神様はですね、このイスラエルの人々に私のものを私に、その捧げなさいと言って10分の1を集めましたけど、その10分の1はレビ人を中心とする祭司の働きを支えるものとなり、それで神様と人々との関係が整えられて、そして人々はその中で御言葉を通して整えられながらですね、言うなればイスラエルの国民がですね、国民全体のその実力という言い方でいいんでしょうかね、それが底上げされていくというふうにその歩むことができたということです。そういうふうに全体が押し上げられたところにですね、カナンの地に入ってイスラエルの国を建国するということができるようになったということなんですよね。ですから天の父なる神様は私たちにそのようにして引き上げてくださるんだということを教えられるわけです。だからこそ私たちはその献金をですね、神様に捧げるときに、何て言うんでしょう、習慣としてお金を出すというんでもなく、何て言うんでしょうかね、その 神様がまずそれを求められるのは、あなたはあなたというものの中にとどまっててはならないよって、あなたはあなただけのあなたではないよって、ね、私たちは主のための存在であり、人々のための存在である。そのことをですね、確認する時として捧げる行為を考えていただきたいというふうに思うわけです。そしてそのことをそうだと思ってできる前提としては、神様が私たちのことを愛してくださって100を与えてくださる方だから、100をもって満たしてくださる方だから、だから私たちは安心して自分で自分を守ろうではなくて、神に愛され神に守られているものとして、私たちは自分自身のものもですね、神様に喜んで捧げていこうという、こういうふうになっていただきたいというふうに思うわけですよね。よろしいですかね。ですからそういう意味で私たちにとってですね、今日私たちは献金という形でですね、捧げ物をしていますから、教会の中で献金というのはどういうふうに捉えていったらいいのかというふうに皆さんも考えると思いますけど、決してですね、活動費をですね徴収するということでもありませんし、会費を徴収するということでもなくてですね、私たちは私というものの世界を壊してですね、私たちという世界の中に住んでいかなければいけないので、私という殻を打ち壊すためにですね、常に私たちは自分の命に直結する生活費、食費ですね、そういったものの中から私たちはそれを神様に捧げていくということができるということが大切なんだということを知っていただきたいというふうに思います。ですからある方々はこういう聖書の言葉を通しながら10分の1に対してこだわってですね、それこそ徴収するみたいにですね、あなたは今月の収入の中から10分の1きっちりやりましたかというふうに請求する、そういうところもあるらしいという話ですよ。本当にそうかどうか分かりますけど、あるらしいんですけど、そういうことではないんですよね。でも10分の1という数字以下であってもいい、以下でもいいし、10分の1以上であってもいいし、問題はですね、本当に神様との関係の中に入り、人々との関係の中に自分が生きることができるために、私というものの、私というものに対してのこだわりですね、固守する思いがですね、そのことを通してクリアされますようにということですよね。そうすると私たちは一旦自分というものの殻をですね、打ち破ることができたら、あとは数字の問題ではないです。日頃の生活そのものが主をもっての生活になりますし、日頃の生活が周りの人たちのことを思っての生活になりますから、それはその数字でなくてですね、その時その時の必要に応じてですね、自分ができる最善のことを成していくという話になるわけですから、そういうですね、豊かなそのクリスチャンとしての生活を私が生きることができるようになりたいというふうに思っています。でそういったことを思うときにですね、もし教会の方々の中でですね、もしかしてそういう献金に対してですね、捧げるということに対してそうしたくないという気持ちになるということがあったとしたらですね、その自分というものに対してこだわりすぎてですね、神様が自分のことを愛して与えてくださっていることを見落としてないかということも考えてみる必要がありますし、また自分が自分のことだけを考えて周りの人たちの必要とか周りの人たちの状況とかを全然見えてないということになってはないかどうかということを考えていただきたいというふうに思います。そして私たちが献金のことでですね、いろいろシビアになるのは、もしかしたら自分のですね、生活そのものが厳しくなっているとき、困窮しているときに なおそういうことになるかもしれませんけれど、そういう時にはですね、10分の1とかそういった数字にこだわることなくですね、天の父なる神様は私たちが生きていくために必要なものを与えてくださって、その上でその余分なものを持たせているので、それを捧げなさいと言ってくださっているんですから、その生活費もない中でですね、10分の1にそのこだわるということではなくてはいいと思います。ただそういう状況の中にあっても死を信頼し捧げますということができるのであれば、それはそれとしていいと思いますけれども、決してですね、こうでないといけない、こうでないといけないというですね、そういうこだわりを持ってですね、献金のことは考えないでいただきたいとは思うわけですよね。天の父なる神様が求めているのはですね、その立法的にそれを行わせることではなくて、自己中心というその思いから我々が解放されて、神を愛し人を愛し、その交わりの中に生きることができるものにさせるために、そのことをおっしゃってくださっているので、そういう意味では常に私たちが父との交わり、兄弟姉妹との交わりの中に開かれているかどうかということだけを主に考えてくださればいいかなというふうに思うわけであります。今日はここまでということにしたいと思いますけど、その私たちはですね、要するに常に時間においても、時間においても、能力においても、全てのことにおいて、私たちは私は私だけのものではないということをきちんと受け止めていただきたいということですね。自分の中に主のものと言われているものがあり、そして主のものとされたことは、ここにもありますように、主に聖なるものとありますが、主のものとなったことは、ものはですね、主の御心を行うものとして用いられなければですね、それは聖なるものとは言いません。ですから私たちの中にある時間、私たちにある能力、私が持っている財、そういったものをですね、主に捧げる。で、主に捧げた以上ですね、天の父なる神様はそれを人々のために最も良い形で使って、初めてこれを聖と呼ぶわけですから、神様がそのような御心を持ってですね、私たちの財とか働きというのを用いようとしているわけですから、ある意味では教会をリードし、教会の働きをそのリードしていく人たちはですね、その人々がみんながですね、捧げたものが神のものとなったので、神様の御心が実現される聖なるものとしてこそ、それは用いるべきことであってですね、それを決して個人的にですね、人間的に利用するということがあってはいけないということを心に留めていきたいというふうに思います。では一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日の世界において、自己中心な心はますます強いものとなり、それで人々は自分のことを守ろうとし、自分に関わるお金の問題に対して特別に敏感なものとなっています。しかしそのように自己中心な心、その殻に閉じこもれば閉じこもるほどに視野は狭くなり、結果的に悪しき者たちの好き勝手に振り回されるものとなっていると、このように言わざるを得ないというふうに思います。どうぞ私たちがお金に対してのとらわれから解放されて、すべてのことにおいて父との交わり、そして父を中心とした兄弟姉妹としての交わり、その交わりの中に置かれているものとして、広く高く物事を見て、決して振り回されて人生を歩むことのないように、 この世と調子を合わせるのではなくて、神の御心が何であるかということをわきまえて、神の子らしく私たちが歩んでいくことができますように導いてください。私たちがそのように広い世界を、高い世界を、そのことを通していただくことで、願わくば私たちが世にあっては地の塩、世の光、その働きを通して関わる方々に対して大きな恵みをもたらすものとなりますように導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。